旧約聖書創世記23章の1節から4節。サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはガナン地方のキルヤとアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために峰を打ち嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘト人の人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在するキリショですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです。以上です。納骨の場所をどこに定めるかっていうのは、残された家族の人に任されていると思います。まあ、生前決めておられる方もおられますし、まあ、はっきりですね、どこに納めるかという意思をですね、伝えておられる方は、でもそんなに多くはないんですね。みんな多分死んだ後どうするかっていうのは家族、遺族に任されているからだと思います。まあ、牧師としてですね、納骨に立ち会うときにですね、いつもですね、思うことがあるのはですね、納骨された場所がですね、遺族の皆さんの心の支えに絶対なっていくということです。阿久根教会はですね、実は1階が礼拝堂で、2階のですね、ちょうど聖壇の上に納骨堂がですね、作られています。多分あれを作られたフェンツェル宣教師の先生が、亡くなった方も一緒にですね、毎週礼拝をしているのだと。で、聖壇の上に亡くなった方を全部置いて、で、本当にきれいにして、おられてですね、たくさん20人ぐらいの方がですね、納骨されてますけど、それを一生懸命整備しておられる。牧師がですね、あそこに住んだのはそのウェンツ先生だけなのでですね、他の牧師はですね、日本人の牧師で あそこの教会に常駐した人はいないんですけど、会員さんがみんなそうやってですね、納骨を大切に守ってきて、で、またですね、県外に出られた人が帰ってきて、またあそこで礼拝を守っている。昨日はですね、16人の方々と礼拝をですね、することができて、それをみんなですね、納骨堂のつながりがある方だった。やっぱりそこはきちっとしなきゃいけないなと思います。だからやっぱりですね、鹿児島教会の納骨堂をやっぱりですね、もう一回なんとかですね、復活させんといかんなと思います。それが心の拠り所となりますしですね、ご遺族の方が立ち寄った時にですね、納骨堂が荒れてたらやっぱりですね、どう思うかなと思うからです。で、アブラハムのですね、妻サラはですね、ハランのですね、共に旅立った時に年齢はですね、65歳だったと書いてあります。で、サラが天に召された年齢は127歳というふうに書いてあります。アブラハムと過ごしたですね、年収は62年ということなのでしょう。で、彼女はアブラハムの証明とともに旅をする人生を送りました。大変なことだったと想像できます。すべての土地を捨てて神様が行けと言ったところに行く、アブラハムについていくということですから。で、その妻がですね、天に召された時にですね、アブラハムはどうしたかというと、これが聖書の すごいところだなと思うんですけど、サラのために胸を打ち嘆き悲しんだって書いてあるんですね。聖書っていうのは男尊女卑っていうところがありますから、女性のことはあんまりですね書いてないんですけど、でも創世記の最初の方にですね、アブラハムはサラのために胸を打ったんですね。悲しみがあまりにも深かったということなのでしょう。で、嘆き悲しんだ。そして深い悲しみの中にあった、アブラハムはですね、サラの葬式をきちっとやって納骨の場所を熱心にですね探し回った。そして熱心に交渉して一つの土地を得た。アブラハムがその人生の中で、このサラにですね、ために何をしたか、最後の納骨の場所を一生懸命探したという、そこに自分も最後は入るためだったと思いますけども、それに多くの時間を費やして取り組んだというふうに聖書は書いてあります。ですから、亡くなって、それをどこにどう収めるか、そのことがですね、やっぱりアブラハムの心の拠り所になったんだというふうに思うんですね。で、被災地でもそうなんですけども、最後をきちんとしてあげたかったという言葉をですね、よく聞きます。行方不明の捜索者の中でですね、みんながそう言うんですね、最後をきちんとしてあげたかった。それは何かっていうと、もう骨がないんですよね。体もないし骨もないですね。いなくなってるわけですからですね、どこにもですね、残ってるものがないですね。 せめてですね、遺体が見つかって火葬にして骨でもあればですね、きちっとしたところに収められて、で自分の心の拠り所になるんだけども、それもできない。でそれがないとですね、まあよく言われてたのはですね、供養ができないってよくおっしゃって、供養って何かなと思ってたんですけど、まあそこにいて語りかけることもできないしですね、また心の拠り所を失ってしまうですね、せめて、そのですね、きちっとしたですね納骨堂の中に収められてたらと、まあ、そういうふうにみんながですね泣きながら言ってたことがですね、よく思い出すんですね。まあ、熊本地震の中でもですね、我が立野村もですね納骨堂があるんですけど、まあ、かわいそうなぐらいですねぐちゃぐちゃになって、もう中からみんな骨が飛び出してて、骨壺がみんな割れて誰の骨かわからないんですね。やっぱりですね、やっぱりなんかそこでやっぱりみんな悲しんでるのよ、分かるですね。でまあみんな、まあ、とにかくみんな一緒にしてですね、また新しい納骨堂をですね建てる時にその地下に全部埋めるってことになっておるみたいんですけど、でもやっぱりですね、なんか、おばあちゃんたちはみんなやっぱり悲しそうだなというふうに思うんですね。でアブラハムは人生の苦難を共にしてですね、神様に従ってきた妻のサラを死を嘆き悲しみました。しかし彼女を天きちっとですね納骨し天に送ることができたってことが、これからのアブラハムの人生にまた一つですね大きな希望と光を与えたんじゃないかなというようになります。ですからアブラハムっていうのは、実は約束されたカナンの地だけではなくして、墓をですね所有することができたというのが最後の神様の祝福だったんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。アブラハムがサラのために用意した墓地が彼にとってかけがえない土地となり、今もその信仰を示す場所となっております。どうか私たちも私たちのもとから天に召された人々を大切に思い、またその場所を大切にしていくことができるように、またいつも整えて祈りで整えていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、箱根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。悩みにある方々、死に直面している方、また苦しみの中にある方々にはイエス様が共にいて、どうか慰めの言葉で支えてください。今日も私たちが生きるために必要なものを聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。